ではここからはポッドキャスト版で先ほど回答できなかった質問についてやっていきます。質問ポッドキャスト版の方の1は、なぜ新卒採用するのか、その意義や新卒に期待することを知りたいですというご質問ですが、新卒採用っていうのは井上さん曰く3年目の今、会社は16年目に入って新卒採用は3年目からやってるので、まあ、割と初めの方から新卒はもう募集して取り始めてたっていうことですね。でその意義や新卒に期待することっていうことなんですが、いかがでしょうか。
まずは公式回答
公式回答人事の方ですか。
オフィシャル回答、まあ新卒はやはりまだこう就職をした経験がない方々は、まあ、対象としているものになりますので、まあ、ブレインパッドの文化や DNA を作っていくっていう、まあ、やっぱりそういった、仲間じゃないかなっていうのを特に期待しているところがあるので、まあ、そういった仲間が加わってくることでやっぱりブレインパッドの未来をより、広げていただけるメンバーたちっていうところで、新卒採用に関してはそのタイミングから、強化をして、採用活動をずっと続けているということですね。まあ、創業間もない頃だと思うんですね、そういう義務的に。そのから頃から、まあ、なので、新卒採用を力入れてやってきているっていうところが、まあ、公式回答かな。
マジの公式回答。
で、まあ、単純に個人的に思うところは、やっぱり、まあ、ちょっと近いんですけれども、まあ、やっぱりこういったデジタルネイティブの世代が、やっぱりどんどん未来を作っていく世代なので、まあ、こう50、60のこう年代の方は40代後半とか50代、60代のことを考えている人たちが考えられないことをやっぱり今のこう新卒世代っていうのは考えられる世代だと思っているので、まあそういう人たちがやっぱり新しいサービスであったりとか新しい価値をどんどん生み出せていく柔軟な発想であったりとか考え方ができると思うので、やっぱりそういった人たちが加わることでやっぱりいろいろとまた新しい価値が生み出していけるんではなかろうかと個人的に思っている。だそういったところをどんどん、まあ、こう会社にこうスパイスとしてどんどん皆さんが変えていただけると、まあ、なんかより発展するんじゃないかなと思って、新卒採用ってすごく意味のあることかなと思っています。
なんか新卒今そのデータサイエンティスト部署ではだいたい6新卒4中途っていうさっき話でしたけど、新卒の人が多いと雰囲気が違うのかなと個人的に思ってて、やっぱり新卒の人は入ってきてこう勉強しなきゃとか仕事により早くキャッチアップしなきゃとかこう早く一人前になりたいっていうモチベーションがあってすごい勉強とかをしてるなっていうのを1時間の勉強制度もあって見る機会もあるし実際にしているしっていうのをこう近くで見てたらなんか刺激されてこう自分が勉強をだんだん人間だからだんだんやっぱりサボっていくんですよね。なんか論文読まなくなっていくし最先端の技術もだんだんまあなんか大変だからいいかみたいになっていく一方で、そういう人たちが近くにいるのを見てると、なんかこう身をつまされるというか頑張らないとなって思うので、新卒の人がこう結構ウェイトとして大きいっていう僕はいいなと思いますね、働いてる身からすれば。
あとはまあなんかよくある話なんですけど、まあ、特にこのデータサイエンティストみたいな文脈でいくと、世の中にいないのでじゃあもう育てるかみたいなものも現実的にあって、ってなるとやっぱり新卒でそういったこう、ポテンシャルあるこう若い方々を採用して育成していくっていう方が、このキャリアっていうか中途市場で探してくる転職市場で探してくるよりは、実は現実的かなっていうところもあって、まあ、それもありますと。会社を大きくしてこの事業で大きくしていくって考えていくと、まあ、さっき言ったように8年目のじゃあ8年前の辻さんの世代ってなんかじゃあどれぐらいデータサイエンティストと言われるような分析官みたいな人たちがいたかっていうといないわけじゃないですか。こうっていうところからじゃあ探してくるっていうとだいぶきついじゃないですかって考えると、新卒に入れて育てていくみたいなのが現実的かなみたいなのがあって、まあ、やっぱそういうところも踏まえて新卒採用っていうのを強化していくって感じですかね。
そうですね。さっき我流っていう話ありましたけど、まあ、我流の人を、まあ、取って、まあ、 まあ、その画流の中にもいい点あるかもしれないですけども、まあ、ブレインパッドはある程度、まあ、明確な型はないにせよ、その進め方っていうのはなんか共通認識はあるので、多分その中でお互い仕事していった方が効率もいいし、まあ、その育てるっていうのがいいのかなと思います。う
ん、ではじゃあ次の質問いきますか。次の質問は、新人ではない若手に求める要件があれば教えてください。この質問された方は新卒3年目の方みたいです。で、例えば実務経験、実際にやったことがあるっていう意味の実務経験とか、技術のスキル以外のスキル、なんかマネジメントはこれぐらい必要ですみたいなものがあったら教えてくださいということです。新卒ではない若手の方を採用しようってなった時、どういうところを見ますかみたいな話もあると思いますか。
中途採用ってことです
か。そうですね、多分中途のキャリアワークのところで、まあ、現場側のそのマネージメントサイトとかどういう人を、
そうですね、
なんかちなみに新卒3年目の方がもし来られたら、なんか第二新卒っていう言葉があるじゃないですか、あれは どうなんですか。それは関係ない、
第二新卒枠っていうのは用意してはいないですけど、もちろんジュニアとかシニアっていう考え方あるので、そこの中での採用枠になるかなって、ジュニア枠の採用枠になるかな、もちろんその方の、ご経験とか、スキルレベルとかにもちろんよるとは思う。
じゃあ何年目の人は、新卒と同じようにポテンシャルで見ますみたいな、別に明確なルールとかはないっていう。
なのでジュニア枠は割とポテンシャルと言われるような枠で見ていくって形ですけども、完全に新卒と同じ基準ではないって感じですかね。
まあ、なんか例えば修士で入って3年目とかだと、まあ、年齢的に28とかくらいだったりするんですかね。ある程度やっぱ完全なその新卒でポテンシャルっていう感じではない気がしますけど。
そうですね、なんか何がしかのこう実務経験っていうと多分言い過ぎだとは思うんですけども、そのデータの活用とか分析みたいなのを、一連の力を、一連の、まあ、業務仕事っていうのを自分でやったっていうのが、まあ、前提になるのかなと思います。一連っていうのはその、まあ、どんな、課題を解くべきなのかっていう課題設定から、まあ、それを、まあ、モデリングしたりして実装して、まあ、何かこう答えを出すっていうところまでだと思うんですけども、なんかそれの経験があれば、あとは、まあ、先ほどまで言われてた通り、その学習の能力とか意欲っていうもので、まあ、今後広げていってもらえれば良いかなというのと、まあ、その、まあ、モチベーションを持ってもらう、持っている、いる方なのかなと思います。
実務経験っていう意味だと、ジュニア枠でデータサイエンティスト以外から入ってきてる人ってどれぐらいいますか。どれぐらい採用してるかっていうのが、はい、基準になりそうです。
そうですね、まあ、エンジニアから、入ってこられてる方も実際 いますし、まあ例えばもう会社辞めてもカグルでひたすらやってきましたっていう人も、まあ、いますので、はい、
実際に採用もされてるんですか。
採用もしています、
はい、実務経験があるかっていうよりはできそうかできなさそうかを面接とか、あと最近だと試験ですかね、
はい、
見て、調べて、判断するっていう感じですか。
そうですね、
まあ、知っているではなくやったことがあるっていうと、やっぱその人が経てきた職歴というか、まあ、業務によるんで、こう、なんかこれがないとダメっていうのは逆に言いにくい気がしますよ、ね、逆にこう技術スキル以外とかだとやっぱお客さん対応が多いかなと思うので、そこのに関するものがあった方がいいっていう気がします。
そうですね、なんか営業経験のある中途の人も何人かいるんですけど、やっぱりこうお客さんのグリップ力がめちゃくちゃ強くて推進力もあるので、すごいまあ、なんかこうビジネスにつながりやすい、安心して見てられる方だったりします。
ちょっとそれるかもなんですけど、ポスドクの方は割といらっしゃ、元ポスドクで就職されたのを見られる中途の方いらっしゃると思うんですけど、そういう方々の場合もなんか同じ基準で見られてるんですか。
そうですね、なんかこう研究をちゃんとこう進めてきたっていう意味でのその経験っていうのは多分評価していると思います。
そうですね、研究進めるにしても結局プロジェクトマネジメント的な方はしないといけないし、 で、まあ、人によっては統計的な手法を使ったりとかっていうのでスキルもある程度見込める。
説明する必要もありますからね、研究。
あ、そうですね。
そうですね。
いかにきちんと伝えるかみたいな。
予算はこんなところですか。
うん、次の質問。
これですか。
あ、そうですね。これはまあ知り合いの方ですが、新卒で落ちても再チャレンジできますか。できますって書いてます。はい。実際に実例もあります。
あります。
はい。なんか学部の時に。採用面接受けに来られて落ちたけど、その後にまた別の会社行かれて、中途としてその後グリーンパッドに入ってこられたっていう方の例もありますし、家入さんみたいに、
はい、私は修士の時にここを受けて、まあ、お祈りされてでドクターの時にフラッとまた受けたら、まあ、通ったという
です、ね、なんか具体的に何が違うかったのかこう時系列で知りたかったですね。なんかあるんですか、個人的にはあります。会員と商品です。
マスターの時は、まあ、正直でそんなに就職する気も言うてなかったので、
それが見えてしまったのが
とりあえず、まあ、受けるかで、マーケティング寄りの会社大体受けてて、まあ、ここも紹介されてじゃあ受けますって言って、あの面接官にあんまり就職する気がなさそうだっていうこと
それまで人事的に差分は見てるんですか。
いや、ね、
記録はでも残ってないと思います。
そもそも少ないんじゃないですか。
そんなケースが少ないからだけど、もちろんこう今だと残っているから、割とが合計に来たよ、学部的に来たねみたいなのは分かる、けど、まあ、別に普通にフラットでもう一回 見るのが、
うん、ま
あ、
まずは差分を見て考慮するとか
ないですね。現状のその方 の状況というか を判断してるっていうのは、うん、ところですね。
そうですね。僕がブレインパッドをどれくらい成長したかなって見た部分があるかもしれない
。逆にポジティブというかどこから目線。
まあ大きく3つぐらい要素ありますよね。なんかこう本人のなんか成長のなんか増分っていう話と、その、まあ、会社としてのそのこうキャパシティみたいな話と、あとはこう世の中 の, こうあの流れでそのどんな案件が来ているのかっていうのも大体こう変わってきているので、それでまあ人材の要件っていうのも変わってくると思うので、なんか今落ちたら未来英語ダメっていうことは、まあ、ブレインパッドに限らずないんじゃないのかなって思います。
そもそも新卒採用を2回とか3回受けても問題はないんですね。
あ、同じ時期じゃなくて
年は、そうそう、まあまあそうです、同時期受けても
そうですよ。
ちなみに家入さんはその2回目受けた時に1回目落とされたんですけどねみたいな話を面接の場でしたんですか。
いや、してないと思いますけど、なんかそれをなんか覚えてるとも思わなかったし、
やっぱそれ賢いですね。普通まあそこまで思って黙っとくかってまあ思いますかね。ということで、この質問はチャレンジできますという、
そう
です、チャレンジできるし実例もありますということです。はい、優秀な人材は随時募集しております。では次の質問です。これはちょっとディープな話ですけど、人事評価の仕組みを教えてください。稼働率だけでなくスキルなどをどうやっていますかということです。
この質問を見た時は思ったんですけど。他の会社って稼働率とかで評価してるんですか、そもそも。
どうなんですか、分かんないですけど、まあ、ブレインパッドのその人月労働っていうところかのイメージかもしれないですね。
そういうことなんですね。
でも確かに他のもうちょっと大きなこう、リサイヤーとかの会社だと本当にこういうところで評価されてるという
んですか。何時間あの人よりもプラス何時間働いたから偉いみたいなことですか。
なんか個別のメンバーで見るというよりプロジェクト単位で評価されて、そのプロジェクトマネージャーが個々のメンバーを評価するみたいな構造になってるんじゃないですか。
まあ、コンサルとかだと稼働になるとは思いますけれども、
はい、じゃあ実際に評価をされている井上さん
はい、まず回答としては稼働とか売上での評価はしていないです、うん。でまあ、制度的には、まあ、その能力の、発揮、保有ではなく発揮っていう基準で、評価をしているというのが、まあ、ブレインパッドの評価制度になっています、うんうん。でじゃあデータサイエンティスト の, その能力評価っていうのは、単なる分析技術だけではないと、 まあ、その課題設定とか、あの顧客折衝とかプロジェクトマネジメントとか、あるいはシステムの開発運用とか、あと若手の育成とか、まあ、そんな感じですごい広い軸で、見ています。それらを、ひっくるめてデータサイエンティストの能力というふうに捉えています。でそれらを、まあ、所属の上長とかプロジェクトマネージャーとかレビューアーとか、あるいは関係したエンジニアとか営業さんとか、まあ、いろんな、職種とか立場の人に幅広くヒアリングして、まあ、多角的になるべくこう、見れないところがないように見ていますと。で評価としてはまあ半期に1回なんですけれども、単純なこう評価っていうよりかはまあ成長促進のためのフィードバックっていうのを四半期に1回行っていたりとか、あとはそのワンオンワンっていう形でその、まあ、例えば上長とそのメンバーの方のミーティングとか PM とメンバーの方のミーティングみたいなのをまあ複数で組み合わせで行ってたりとか、まあそういう意味ではかなり評価とコミュニケーションに時間をかけているのかなと思います。うん、
評価相当時間かけてますよね。僕はエンジニアの部署からデータサイエンティストの部署に来たんですけど、データサイエンティストの部署ではさっき言ったみたいにそのプロジェクトマネージャーに、部長副部長がヒアリングをしに行って、でそれを全部整理してで、評価をつけるんです。なかなかそこまでやる部署ってないと思うんですよね。まあ、自社サービスを作ってるか、まあプロジェクト制なのかっていうのは違うと思うんですけど、なかなかそこまでやると工数すごいかかっちゃうし、で、まあ、なんかそこまで、いや、なんかそうですね、まとめるの難しいですけど、いや、すごい時間かけて、本当に真摯にやっていて、でありますね。で、多分、社内の満足度評価とかを見ても、評価については、すごい、公平性が保たれてるっていうことをよく言われるのは、やっぱりそういう努力をされてるからと。
なんか評価される側としてもこうなんかヒアリングでこういうことを言われていますっていうのは基本的にその通りだなって思うことが多いで、きちんと聞いてフラットに見てるなっていう感じがあります。
多分またこの人数規模によって変わっていくんですよね。今はデータサイエンティスト100人っていう規模でやってますけど、さすがにそれより人数増えていったら多分今のプロセスもまたこう何かしら変わっていくので、今だとこういう感じで評価をしていて、満足度は高いっていう状態ですね。
だから上司に気に入られようとしても何の意味もない
確かに、
ね、いや正しいだから評価制度なんですよね、なんか他の事業会社だとよくその DS データサイエンティストのスキルとか上司の人たちがよくわからんから評価がされにくいみたいな声を聞いたりして、キャリアのこう話とかするときによく聞くんですけど、うちの会社はさすがにデータサイン、データ分析の会社っていうだけあって、そこの懸念というか、今まで変な評価されたってことは一度もないかな、個人的には、
今の話は誰ですね、部長レイヤーも普通にデータサイエンティストであるっていうのは一個大きいかなと。
そうですね、
僕そのエンジニアとかだとマネージャーはそうマネージャーっていう感じで、その技術のことまあ分かるけどそんなに分からんみたいな人に評価されてどうすんの、その評価できねえだろうみたいな不満あったりとかするんですけど、うちのデータサイン、まあ、データサイエンティストの部署だけじゃなくて他の部署もそうなんですけど、ね、エンジニアの部署もブレンパッターそうなんですけど、現場とマネージャーが結構距離が近いし考え方も似てる人が多いと思って、そのあたりは不満が出にくい構造になってるかなっていう気はしますね。
なんか人事の小山さんからコメントありますか？
はい、まあ、もう今言っていただいたことは全てなんですけども、まあ、なんかこう評価制度も生き物だと思っているので、さっき言ったように組織規模とか組織の状態に応じて常にアップデートしていくものだと思っているので、今の断面では先ほど言ったような評価制度っていうの でこれも実はここ最近のアップデートをされたものになっています。能力評価っていうのをまあもっとフレキシブルにちゃんと年次とかあんまり関係なくより適正な評価にしていきましょうっていうところでだいぶ改定をされたっていうのがありますというところで、なんかそういうところで常に、まあ、一番いい形に、皆さんがしっかりと評価されるやった方に対してしっかりと評価されるような評価制度っていうのを常に目指しながら、まあ、人事側も日々、現場の方々と、まあ、意見を吸い上げながら制圧ながらいろんな制度であったりとか、まあ、なんか あのなんか環境面っていうのは改善していってるって感じですね。なのでそういったところも、まあ、結構現場の皆さんから常に意見をいただけるのはすごくありがたくて、そういったのも取り入れつつ、なんか常にそういった人事の活動においても生かしていただいているっていう感じです。でそういうことが結構言えるオープンな会社なので、そこら辺はまあ何かあれば言っていただくっていうのは全然できる環境かなと思ってます。でそれを踏まえて、まあ、あの現場の評価者の方々、マネージャーの方々がしっかり と、真摯に取り組んでるっていうのが結果的に、まあ、大きな不満につながってない一つの要因かなとは思っていますっていう感じですかね。
じゃあ次の質問いきますか。
はい、
はい、まあ、会社概要のところっぽい質問なんですが、グループ会社のブレインパッド US インクについて詳細をお聞きしたいです。本社に入社して海外で働けるチャンスはありますか？外資系企業に対して英語でのコミュニケーションを中心とした案件は過去にありましたか？ということです。
US はまあ活動拠点みたいな形なので、特に何か誰かが常駐しているっていうことはないです。で、まあ、海外のプロダクトとかを扱っていたりするので、そういったところの、まあ、こう調査みたいなところの拠点として一応作っているというところですかね。そういう意味ではなんか海外のクライアントを取りに行くっていう動きを今特にしているわけではないっていうところなので、そういう意味ではなんか海外展開みたいなのは今の段階では特にあのもう積極的にすごくやっていきますっていうところではないっていう状況ですかね。
国内市場だけでも全然人が足りないので、うん、まあ、海外にまで人を張るっていう、うん、今モチベーションとこう人的リソースがないっていうところですかね。現状で言うと、ただこの海外に関するところの接点が全くないかというとそうではなくて、イエリさんも実際に行かれてましたけど、 Google のイベントに参加したりとか、あとテック企業訪問みたいな海外出張のチャンスはあるということで、うんうんうん、なんか家入さん体験談ありますか？
そうですね、私が参加したのがその Google クラウド NEXT 東京とか AWS サミット東京とかで、まあ、日本のクラウドのイベントですけど、まあ、そこであの Google や AWS のデベロッパーだったりとか、あのクラウドのソリューションアーキテクトと話して、交流するっていうところはあったりしますんで、まあ個人的にはそういうのは楽しかったかなと思ってますね。はい、でメールでどういったこうニーズがあるんだみたいなのを聞かれて、それをまあ英語で答えるとかあったんで、それは結構なんか久々に英語喋ったなって感じですけど、よかったですね。
うん、Google クラウド NEXT だったら辻さんもあれ
どこですか？ね、
サンフランシスコ、
サンフランの方に行ってるって
なん
ですね。
お二人います、ね、そうい
うの。サンフランシスコ。
でも仕事、まあ、仕事ではあるが、
学会参加みたいな。
なんか案件を取りに行くとかそういう話では全然ないんで。
うん、そうですね。なんか研修の一環みたいなところです
か、ね。5、6年前とかはよくその、まあ、イベント合わせてで向こうでその例えばベンチャーでこことアポイント取ろうみたいなのバーってリストアップして。でイベントを参加しつつ、そこの人とアポ取ってバーッとこう何時間かけて回りまくるみたいなことをやったりとかしてたんですよね。でそれでまあ海外のプロダクトをまあ持ってきたりとかっていうのもあるし、あとはその骨を結構作るためにやったりとかをしてます。だから、今の会社の 会長佐藤会長とかは、現地で割とこうすごい鉄器なんか僕ら技術者からすると、あんな有名人と友達なのっていう人と、そういうコネで友達になって、でそこの人たちから直接僕らは情報を得ることができるみたいな話があったりとかします。あのデータベースの、まあプロダクトとかはまさにそういう感じでした、ね、そういうことはあります。で、質問っていう意味で本社入社して海外でっていう意味だと、海外に行くチャンスは結構パラパラとあるけど、現時点で今がっつり入ってっていうのはあんましないかなって
思います。データサイエンティストが案件として、英語を喋るというか海外と接するような案件っていうのはない
ですよね。
外資系とかはそんなないですよね、うん、まあいなくはないと思うんですけど、そんなになんか英語でのやり取りみたいなのは頻発するみたいな現状は少ないですよね。
直の案件は多分ないですけど、うん、まあ、その日本の支社とか日本本社からグローバル展開するみたいなところで、まあ、多少こう間接的に関係するっていうことはまああるかなと思います。
なんか本国の人が来るからなんか広告資料を英語にしたっていうのは聞きましたけど、
でも本当に日本の市場が日本っていう全体で見てもその海外に展開するというよりは今日本市場内でフォーカスして、うん、とにかく、
う
ん、
そうですね、
うん、事例を作ろうっていう段階なので、まあ、業界としても少ないんじゃないかなと思います。海外とバリバリ仕事してデータ分析してますっていうのは外資系の、まあ、本社が向こうにある企業じゃないと、うん、というところですかね。
はい、サービスとしてはそうで、プロダクト、海外のプロダクトを持ってくる部署としては、まあ、結構ゲームスはしっかりそこも使ってる部署もあるっていう感じですね。日常的に使ってる部署
って感じですか、ね、部署によっては結構コミュニケーションでは、
はい、
そうですね、
ただ受託分析とはまたちょっと違う、
うんうん、そうです。
次の質問さんにしましょうか。次の質問、社員さんが選ぶ居住地のおすすめはどこですか。まあ、ちょっとこの辺からだんだん
増えるんですけど、一人暮らしっていうことですよね。多分
仕事なんですけど、住みたい街ランキング、
そういう一人暮らしとしてどこが良いのかみたいな。
でも全部で言うと目黒線が
目黒線的に、
そうですね、というまあ、ここは乗り換えだ
しと武蔵小杉を知ったんですけど、
あるある武蔵小杉が、
いや、押しづらくなっただけです。
武蔵小杉
もともとずっと住んでたんで、ずっとっていうか、まあ、5年、6年くらい住んで、
台風で沈んだところじゃないですか。
あ、そうです、ね、でもすごい便利なところだ
った。 いや、いいとこですよ、
ね、いや、僕もその隣駅に住んでたんで、
はい、
いいですね、あの辺
は。いいですね、あの辺りは
混みませんか、電車。
なんか駅のホーム
めっちゃやばいみたいな、
高層マンションが立ち並んだ、は
い、5年前と今は違うって、なんとも言うんですね。
ホームに入るまでが大渋滞みたいな、そうらしいっていうのは聞い
た。多分あれですね、JR の方はそうかもしれないですね。
あふれる。駅もたどり着けない
。昔僕が住んでる時も、あの、なんていうか、エスカレーターで転倒して、みたいな、何週間か使えないみたいな時間があって、行列みたいな、なんかそう。
だんだん本題とか
関係ないローカルとかね、はい、そういうのが嫌だから白金台近辺に住んでる人もいます
よね。いますね、
歩き通勤で。
いますいます。白金台ってめっちゃ高い道ありますけど、なんか探せばあるらしいみたいな。
一人暮らしするにはなんかちっちゃかったらあるんじゃないですかね、うん、
結構脆いみたいな。
どこら辺おすすめですか。大体なんか周りの人とか一人暮らしする人どこら辺が多いとかありますか。
目黒線の武蔵小山とか、
武蔵小山、
あ、あれですね、
大岡山とか。
大岡山の日吉はキャンパスがあるんで安いやっぱ結構あるんです
か。学生、なるほど、学生も住めるような
一人身のうちはじゃあそこで全然いいんじゃないですか、ね、うん、というで、なんか多分この質問のもっと意図を言うと、そのラッシュ的な話だと思うんですけど、ブレインパッドの最大の福利厚生はフレックスタイムで、あの混雑した時間にわざわざ乗ることはないですかね、
うんうん、
っていう意味では割とどこの駅に住んでもなんか通勤ラッシュの苦しみは薄いと思いますね、この会社よりは。
なんか補足ですけど、白金台って混まないから良くないです。
あ、
自分絶対渋谷勤務とかできない人なんで
渋谷は人が半端ないから、ね、
いい感じの、まあ、人少なさはあります
ね。女中行っちゃうと
それは直接した
女中の場合はお客さん先の感
じ
ス
タイ
ル、あ、フレックスじゃないか、そ
っ
か。
でもそんな都内から大きく出るってことはない。
逆に都内だから
聞き込み。なるほど。
でも常駐先の方が家からは近いとかありますし、
常駐の最大の苦しみそれかもしれない。
いや、多分それですかね。あの、あばら骨の大事さを実感するみたいな。
圧迫される
かな。いや、まあでも東京が悪い、それはもう東京が悪い。
2階建てのあれじゃないですか、地下鉄が走ってかかますぐじゃなかったでした。
そんなすごい話があるんですか。
小池知事が、
はい、
山手線
2階建て
でした。この2階建てでしたら
乗り降りめっちゃ時間かかります
ね。いや、もう全ての会社がフレックスタイムにすれば大体解決すると思うんですけどね、一重に、
うん、
ということで、おすすめのは目黒線沿いです。
まあ、結構駅もいろいろあるんで、ここら辺は
はい、では次の質問です。オープンブレインパッドプロジェクトで公開いただいている研修資料が大変分かりやすく、いつも参考にさせていただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これはとても嬉しいですね。で、今後他の資料も公開される予定はありますでしょうか。個人的にはコンサルの研修がどのように行われているか気になっています、うん、とのことです。コンサルの研修、そうですね、資料公開はしていきますこれからも。で、今は新卒研修資料を主に行っているんですが、まあ、基本はそれに限らず、これは結構紙資料だねっていうもので、うん、社内の中で公開してもいいよっていう許可が下りたらガンガンしていくっていう感じなので、こうご期待をしてください、
うん、
で、どうですかね、コンサルの研修がどのように行われているか気になっていますということで、まあ、なんかそういう資料とか教育、
そうですね、まあ、コンサルティング研修みたいなものは、明確には設置されていないっていうのがまあ現状ですが、まあ、なんか今後はまあそういうところにも厚くしていきたいなと思っているところですね。で、まあ、直接そのコンサルティングになんか強くなる研修はないんで、まあ、基本は OJT で、まあ周りの人から学ぶっていうことが今は中心になってるんですけれども、まあ、一つこう社内向けのプロジェクト報告書みたいなものがあって、まあ、そこにはこう結構生々しい体験談、失敗体験談みたいなものもまあ社内共有されているので、そういうのをまあ読んでまあ学ぶ、インプットできるようなそのマテリアルはあるかなと思います。
そうですね、なんかコンサルティングのところ、そのビジネスコミュニケーションみたいなところに関しても広く言うと、やっぱり現場で学ぶ状態にはあるのかなっていうところですね。
まあ、あとは、データサイエンティストの部署と別になんかまあコンサル部署みたいなものはあるので、まあ、そうしたところに気軽に相談しに行くと、まあ、テクニックというか、まあ、そのマインドセットみたいなものを学べるのかなと思います、
うん、
結構そうですね、プロジェクトとしても、まあ、その全社横断プロジェクトみたいなのだと、そのエンジニアチームだけじゃなくてコンサルチームとも組んでやることもあって、まあ、なんかそこでそのなんかすごいこうコンサル担当として、今日キャリアが長い人の仕事の仕方を学んで、なんかすごいなって、学べるチャンスっていうのもあったりします。
あとはなんか経験則的なものはありますよね。なんか、まあ、分析、こういったお題っていうか、お客さんからこういうことしたいですって言われた時に、まあ、実際にそれをやる価値があるのかどうか考えましょうっていう、まあ、チェックポイント的な話で、
うん、
それやる必要がありますかっていうところと、まあ、やるとして、じゃあそれを決定する人は誰なんですかみたいな、その組織構造じゃないんですけど、そういうところを、こういうところは気をつけましょうみたいなのが、うん、結構なんかまあドキュメントっていうよりもなんかこう、なんか経験則的にそういう話が残ってるっていうのがあって、うん、まあ、そこら辺を皆さん気にして、日々業務にやってるんじゃないかなと。
なんかそういう割と体系化しにくい知見みたいなのって、確かに箇条書きにしてチェック項目みたいにして書き出せるんですけど、まあ、割と揺れる部分でもあるので、
う
ん、
そうですよね、
っていうところですかね。なんとなくはなんかこう皆さんの中にあるっていうのはあると思っています。もにゃっとした回
答ですけど、
まあ、あんまりそのコンサルティングの研修みたいなのもちゃんと体系だったものはないですね、
うん、
はい、
でもまあ他の資料はどんどん公開していきましょうっていう発想ですよね。
そうです、そうですね、まあ、社内にいろんな知見あるので気軽に聞きに行ける、データサイエンティストたくさんあるのでっていうところは、まあ、そこでカバーしてるっていう部分も結構あるって感じですかね、
うん、
はい、では次の質問、この質問会やオープン BP のようなプロジェクトが立ち上がるまでの意思決定のスピード感を知りたいです、うん、ですね。で、この質問会の話をするのであれば、ちょっと昔の社内ウィキを見てたんですけど、11月の6日に、どうやらこの案が書き込まれてたので、うん、そこから今日までなんで1ヶ月ちょい
ですね、
ですね、1ヶ月と10日、うん、なのでスピード感としては相当早くて、割とこの OpenBP のプロジェクト自体もそうなんですが、こう有志の人たちと決定権を持った人たちで一緒にやってるので、なんか早いかと言われれば相当早いはずですね。これ公開しようって言ってから実際公開するまでは早いです、
うん、これをやるためについたハンコとかあるんですか？
ないんじゃないですか。
あ、そうなん
じゃあやっぱり
ハンコとかいらないのってすごいです。
OK、
これ本当に自分の思いつきで最初始めようと吉田さんと言って、あいいじゃんって言ってで井上さんに回してっていう感じで、この辺の皆さんの意見を取ってみたいな感じが1ヶ月出てきたって感じ
です。そうですね、まあ、その裏ではなんかちゃんとあの社内ウィキに概要とかを書いて、広報の方にも確認したりとか、いろんな関係者の方にはいいですか、うん、いいですかって聞いて、うん、なんか危ないところないですか、うん、リスクは何ですかっていうのを回答してっていうのがありますけど、それにしても早いと思うんですね、うんうんうん、まあ、基本皆さんなんかこういう活動をあのすごく応援して後押ししてくださっているので、うん、あのなんか基本は面倒くさいことは言わないでおこうっていうメンタルを多分持っていただいてて、まあいろいろ言いたいことはあるけどいいよみたいな感じでやってるって感じなので、まあ事故らないように、あのせっかくこう資料とかいい感じのものを公開できてると思うので、プロジェクト自体が止まらないように、あの早くやりつつ事故らないようにやっていきたいなと思ってるって感じですかね。
そうですね、やっぱりその障害物みたいなものは少ないとは思うんですけど、やっぱり吉田さんとか二宮さんとかの推進力っていうのはすごい重要で、あの、うん、やってくださいっていうと多分やらない、始まらないので、もう自分がやりますって巻き取ってやっていく人だったら、もうそのスピードで進んでいくっていうことなのかなと思います、ね、
うんうんうん、そうですね、まあ、モチベーションが大切ですね、こういうプロジェクトは一人に、あと理解のある上司、はい、その2つが必須ですね。
勉強会とかも開きやすいですし、あのこう社外的な勉強会も、ね、ここで開かせてくれますし、
そうですね、もう今はもうシュンシュン通ります。
そうですね、私も今1個ありますけどシュンシュン通ってます
、はい、宣伝しておきますか、ついにこの機会に。
そうですね、そろそろ公開予定なんですけど、はい、弊社の有志とあともう一方社外の方が上にいるんですけど、まあ、5人くらいで、物理×機械学習
すげー、
まあ、いいな、
勉強会というか、まあ、ミートアップを企画してまして、うん、はい、でまあ、物理の人でもいいし、物理に興味がある人でも全然構わないので、まあ、機械学習の話とか分析の話とか物理の話を楽しく語りましょうみたいなミートアップを近々公開予定ですので、もうこれもしかして音声公開されてる頃には、
う
ん、もし
や
っと出てるかもしれないですけど、まあ、よろしかったらあのどなたでもウェルカムなんで物理関係なくても全然 OK なんで、うん、ぜひぜひあのいらっしゃってください。2月10日の予定
で、あもう決まってるんです
けど、はい、中金台ここでやります、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すごいですね、そういうのも通っちゃうんですね、物理かける。
そうなんです、あの運営の中に副部長の人がいてスイスイ通って、あとあの社内の上の方の人に物理出身が多い、
そうですね、
大
さんと、うん、あそうですね、CFO が物理出身、
CFO が物理出身、
そういうことか。
そういう実際物理が最大派閥なんじゃないですか。
そうですね、
学科専攻でいう、いると思いますけど物理の方が多い、
物理の方が多いですね、絶対多いです。
博士に絞ったりすると物理が多いですよね、
確かに。
あと物理の選手結束が強いですよね。
結束が強いですか。
物理の道
が強いんじゃないですか。
そうですね、
孤立感がありません、物理から来るとそんなこと。
孤立感、
え最初はなんか最初はこう、
それは多分
あれも
実入る前
か、ね、入る前僕敷いてあげられてたのかなってずっと思ってました。
僕は逆の疎外感を覚えますよ、物理の人たちだけでなんか楽しそうな話とかしてるから。
まだ言います、
いや、いいっつって疎外感と言いつつそうでもなかった。
物理ミートアップ横で覗きながら考えますよ。
そうですね、もう通称物理学会みたいなイベントだと思いますけど、
面白
い、はい、という感じで、まあ、社外活動とか、うん、社内活動とか社外向けのイベントもめちゃくちゃ応援してくれてるので早いという感じです。はい、では次の質問ですね。先日行われた合宿について詳細をお聞きしたいです、ということで、合宿をしたことをすでにご存知の方からありがとうございます。
どっから情報を教えてますかね。
ツイッターでまあ見ていただいたんですかね。11月の真ん中ぐらいですかね、合宿に行きました。で、その合宿の狙い、内容、それにより組織はどう変わったかなど教えてくださいということです。では合宿の狙いは主催の CDTO の
まあ、そうですね。合宿の狙い、僕的には、前者が、組織が最近変わって、で、機能別組織になったんですよ。で、そうすると、その一つのプロジェクトやるのに、その組織横断でいろいろやんないといけなくって、その、で、コミュニケーションがすごい大事になりますっていうのがあったので、ちょっと横串のない会をやりたいなっていうのを一個持っていたっていうのがありますと。で、で、この合宿はもともとそのベースになったものが半年前に行われていて、で、コインヨッシーとかが、なんか、社内のスラックで、合宿やりたいって言って、で、僕が、やりたいって言って、で、できたっていう感じなんですけれども、まあ、なんか、その時にうまく、いろんな職種の人が入って、コミュニケーション取って、まあ、2日間、ガッチリ議論すると楽しいよね。まあ、あと、なんか、いろんな、アウトプットを載せるねっていうところがあったので、やりたいなというふうに思いました。で、内容という意味だと、まあ、なんか技術的なハッカソン的なことをやる人たちと、あとビジネス的とか、あとは社内の課題を解決するための、まあ、なんかディスカッションみたいにやる人たちの2つに分かれて、それぞれで進めましたっていう感じですね。で、それにより組織はどう変わったかっていうと、まあ、まだ終わったばっかなんで何ともなんですけれども、実際そのハッカソン側からもビジネスのディスカッション側からも、そのこういう風にやっていこうとか、あとはアウトプットがちゃんと出ていて、ハッカソンで作ったものは実際一部は社内でもうすでに使われているし、ビジネスディスカッションの方で、これやろうってやったのもいくつかはもうやられているし、であとは社内でこう上の人にあげましょうっていうのも進んでいるっていう感じなんで、結構良かったなと個人的には思います。で、これもやっぱりですね、CDTO の僕が動くっていうよりは、ヨッシーとかその若い人たちが動いてくれたからこそ、なんかこううまくいったかなというふうに思っているんですね。
そうですね。これも完全にボトムアップでやってる感じでした。うん、で、参加者も7部署30人なんで、ね、ダイバーシティは相当あって、人事の小山さんにも参加していただきましたし、技術系のエンジニアの人とかデータサイエンティストも採用して、ビジネス系の方も参加してっていう感じなので、ディスカッションは割と本当になんかいい感じだったようです。で、ハッカソン側は、まあ、ハッカソンの人たちはこう好きにハッカソンの時間だよってやったら本当のモチベーションとお題を持ってきて好きにされるので、そう、まあ、みんな楽しそうだったっていう感じですね。これはどうですか、もう毎年やっていく感じになりますか。
今年やりたい、やりたいですよね。
年2回ずつ、
年2回は。運営が大変じゃないかなと。
運営、まあ簡単にしていきたいです、
ね、そうですね。
でも何か何回かやっていくと多分こう慣れ伝わるので
ですね、
何かそれをこう回していくっていう方向に変わっていくので、できるのではないかと、うん、
ちょっと様子を見て半年後に、一応予算的には多分半年後にやってもいいことにはなっていて、でちょっと運営の大変さを見て1年後かなと思ってたっていう感じですね。まあ、常に同じ形じゃなくても部署内で半年に例えば1回やって次は全体でやってみたいなのもありかなっていう気
がします。
そのあたりをちょっとまた考えましょう。
定型化、定型作業化するのは得意な人たちばっかりのはずなんでこれもパッケージ化できたらいいですね、うまく。では、最後の質問で、これまあユニーク質問ですけど、AI で正確な作業をしたり本物っぽいものを作り出したりできるけど、冬の晴れた朝の空の青さとか咲き始めた桜の美しさとか見ると、それはまだまだ AI で作り出せないんじゃないかって思うんだ。だから時にはそういう美しさを見聞きする方も大切、仕事よりも、というコメントをいただきました。まあ、結構アート的な話もう入りますが、
ぜひ CDTO の意見。
そうです、実際に AI の仕事をしている技術者の人から見て、まあ、本物と何ですかね、デジタルで作るものみたいなところの話で言うと、
あ、なんかそうですね、まあ、自分に答えると、あの、なんだろうな、その視野広げるのってすごい大事なんですよね。あのさっき言ったみたいに、僕やっぱそのいろんな専門性ある人たちをつなげるってすごい楽しいなと思っていて、でそういうことを考えると、やっぱりこの AI で何ができるかで、そこだけを見るっていうよりはちょっとなんか違うところを見るっていうのがいいなと思うんです。僕そもそもなんですけど、入って2年目か3年目くらいから、最近ちょっともう家族できて行けてないんですけども、2週間くらい必ず休みを取って、で海外に行くみたいなことをやったりとかして、で海外も単に行くだけじゃなくて、キャンピングカーで とアメリカはここからここまで縦断しますみたいな、そういうことをやったりとかしてて、でその場で知り合ったで、まあ、知らない人と一緒に行ったりとかするんですけど、その場で知り合った人とずっとつながったりとかで、そういうことをやる人って結構モチベーションがすごい高くって、どんなことやってるんですよって話聞くとすごい、まあ、感銘受けるし尊敬もできるんで、なんか自分のモチベーションにも合ってるかなっていう気がするんで、とてもいいなと思いますっていうとか。
いや僕もこれあの どっちがアナログとデジタルの話かなと思ってるんですけど、どっちがっていうのじゃなくて、やっぱしどっちもいいところと悪いところあるんで、どっちも楽しめばいいなと思ってて、僕はもうこの起きてる間はずっとデジタルの仕事をしてますけど、結構こういう、イベントをやったりとかコミュニティみたいな運営の、人間っぽい生のアナログなところもとても好きですし、あと趣味で婚姻届を和紙で作るっていうことをしてて、あの和紙とかすごいんですよね。めちゃくちゃアナログな作業なんですけど、出来上がったものってこれはなんかデジタル再現できない雰囲気のもの、なんかザラザラして、コピー用紙ぐらいつるっとした綺麗なものではないのにすごい美しさがあるっていう、なんか説明しできないアナログさみたいなところって、そしてなんかそれって日本人、まあ、なんか海外の人もですけど割と一般的に美しいって誰もが感じるもので、なんかそういうアナログとかデジタルって僕は両方好きだから、両方大切で、仕事も僕は遊びも結構一緒なんで、仕事も遊びも両方いいねって感じですね。
井上さんがめっちゃいい、
井上さんからコメントをあります。
いやでも一緒ですよね、あのデジタルとアナログ両方大事だよねっていうのにはまさしく同意ですよね。で、まあ、なんかその AI っていうのも一つのなんか表現だと思っています。なんかその詩を描くのと一緒だし、絵を描くのと一緒だし、写真を撮るのと一緒だっていう意味で AI を作るっていうのも一緒だと思うので、我々データサイエンティストってある意味の表現者だと思うんですよ。まあ、それをたまたま今ビジネスの課題解決に使ってるだけではあるんですけど、なんかそういう意識を持ってなんか AI をなんか作っていくっていうのも、まあそれはそれでなんかそのアートの世界でなんかすごい人間らしい喜びに満ち溢れた、なんか日々を送れるんじゃないでしょうか。
なんかこういう質問にみんな真面目に答えるっていうのがパッとらしくて、
どうですか小山さんはアナログとデジタルに
組みますか、
組みますか。
なんかこう人事から見て AI ってどういう風に映るんですか。
ああ人事から見てっていうか何でしょうね。でもなんか基本的にはツールじゃないですか全てっていうふうに思っているので、まあ、いかにそれをこう自分の生活に取り込んで、まあ、楽して生きるかっていう話な気がしていてなんでそういう意味ではそううまくそういう、まあ、何でもそうですけども有効活用できるものを使っていきましょうみたいな、まあ、こう今はスマホをみんなこう当たり前のように使っていると思うんですけど、じゃあiPhone 登場前ってどうだったんだっけみたいなのとかもあったと思うんですけども、なんかそういうのをこう当たり前に使えるようになってとか、まあ AI もそれと同じようにどんどん民主化していくんじゃないかなと思って、それはそれですごく、生活の一部として捉えられていくんじゃないかなとは思うんですよね。でそれとはなんかこうまたそこに表現されているようななんていうのはこう自然とか、まあ、リアルみたいな話はまた別の話だと思う。そういうなんかこうユーザー体験、別デジタルもそうだしアナログのユーザー体験もさっき言ったようにまたなんかこうデジタルに返ってくるというか、まあ、それをじゃあどういうふうにデジタルでまた表現していこうかとかもあると思うので、なんかそこは、それぞれの良さっていうのがあって、それを含めてなんかこう自分の体験をどんどん良くしていくかっていうのにつながっていくのかなとは思いますけどね。なんかいろんな体験が想起させて新しいテクノロジーとかが生まれてっていうところにつながっていくと思うので、
うん、
そんなイメージを個人的には思っています。
はい、いいですね。なんかありますかコメント。
1個挟んでいいですか。
どう
ぞ。チームラボとかすごい良くないですか、そういう意味で。
ああそうですね、まさにチームラボはだからデジタルにこういう美しさみたいなのを再現するプロの人たちですもんね、うんうん、
確かに、
うん、あれって逆にデジタルだから や、そうなんですよ、あるじゃないですか、うん、自然をあえてデジタルで表現してるから、うん、と思ったっていう、それだけですね。
まあなんかこれと直接関係するかわかんないですけど、まあなんかスティーブ・ジョブズとかも学生かなんかの頃タイポグラフィーって言って文字の、
うん、
本当の、まあ楽しかったから受けて、でそれが結局 Mac に反映されてるみたいなのがあるんで、まあなんかいろんなものを見てそれがたまたま仕事に活かせる場合もあるし、まあ、何もならないけど単純に楽しいっていうのもあるんで、別に仕事だけする必要はないし、自分がいいと思うものを楽しむのはすごく大事なのかなと思います、
うん、なんかどっちがいい悪いっていう感じでもなくなってきますよね、
まあ、そうですね、うん、
じゃあそうですね、あのじゃあこの会社の最大派閥である物理の人からコメントがついてたので、最後にそれの紹介だけしようかなと思います。誰かが植えたであろう桜の花弁が舞い散りゆく美しさと、誰かが見つけたであろう精緻なシステムの定常運用の美しさとにいかほどの違いがあるだろうか。美しさを感じるのは人がそう見ているからだし、そんなあなたも私も結局は素粒子。
最後いいです、
ね、最後の回答これ
ということで、お後がよろしい。この AI 談義はなんか一回ちょっとガチでやってみたいですね。皆さん AI どうですか、なんかこの雑談スタイルでちょっとやりたいなって思いました、この質問を受けて。ということで、ハッシュタグで募集した質問に対しては全て回答したかなと思います。ありがとうございます。すごく長丁場でしたけど、まあ、時間的にちょっと前後編で1時間1時間ぐらいでポッドキャスト配信したいかなと思いますので、よければ聞いてください。では本日はありがとうございました。
ありがとうございました。